それでは人体の構造と機能及び疾病を始めさせていただきます。鳥取看護大学の細田武信と申します。どうぞよろしくお願いいたします。最初に巻末の人体の構造と機能及び疾病の表をご覧ください。こちらには大項目、中項目、小項目、そして過去3回の出題実績の方が書かれているかと思います。こちらの方をご覧いただいて分かるかと思うのですが、過去3回においても国家試験の出る範囲というものが非常に限定されております。これはこの科目の特徴として、社会福祉の要請に関するものに限るという注釈がついております。ですので国家試験問題を作る際にはおのずと出題できる範囲が狭められるといった特徴があります。それではテキストの方にお戻りください。テキストの方は1ページから18ページまでになっております。大変申し訳ありませんが、最初に誤植がございましたので訂正の方をお願いいたします。最初に13ページをご覧ください。13ページの下から1行目、こちらに括弧の中に右心室、矢印、肺、矢印、左心室、括弧閉じと書いてありますが、最後の左心室というのは左心房の誤りでございますので、大変申し訳ありませんが訂正の方をお願いいたします。続いて次の14ページをご覧ください。14ページの上から1行目、体循環の血液が右心室というところが右心房の誤りでございますので、訂正の方をお願いいたします。訂正は以上です。それではテキストの1ページにお戻りください。最初に国家試験の傾向についてお話をさせていただきます。先ほど巻末の表を見ていただいたかと思いますが、第29回の国家試験問題でも過去問題の傾向に沿って出題されました。大項目では国際生活機能分類の基本的考え方と概要、健康の捉え方、中項目では身体の成長発達、精神の成長発達、各機関等の構造と機能、疾病の概要、障害の概要、精神疾患の診断統計マニュアルの概要からの出題でした。ここから分かることは、過去問題とその周辺範囲を丁寧に解くことが大切です。すなわち社会福祉士、精神保健福祉士が支援する方の対象はといったら、皆様十分ご承知の通り、これは自然人たる人です。ですのでやはり大事になってくるのは、下線を引かせていただきました人体の各器官の基本的な構造と機能、心身の成長と病的老化を含む老化、高齢者に多い疾病の特徴、とりわけ介護が必要になることの多い疾病と死亡の原因となる疾患、治療方法とリハビリテーション、主要な身体精神疾患、これはとりわけ福祉の支援が必要となる障害、今日では高齢者と小児に主に焦点が当たっておりますので、そちらが中心になるかと思います。そしてそれらの障害の支援のために必要になる治療等、この試験問題とその解説はとりわけ受験参考書を読んでも理解できなければ、皆様お持ちだと思います、ね、教科書の方を確認していただく、それと現在ではインターネットで 非常に解剖整理の図が細かい立体像が見ることができるようになってきておりますので、そちらの方もご活用していただき、皆さんここでは言葉が非常に多く出てまいりますので、用語を正しく理解した上で、同じような言葉が出てきても漢字が一字違えば意味は異なります。用語を正しく理解した上で、病態ですね、病気に従った変化というものを理解することが何より大切です。そしてこれは国家試験の直前で構わないと思いますが、余力のある方に関しましては、過去1年間で社会的に注目された疾患と障害について学習しておくと良いと考えます。それでは1ページの学習してもらいたい大事な箇所というところを順番にお話をしてまいります。割愛させていただくのは、人の成長発達の図の方は割愛させていただきます。それでは1ページの下にありますシカモンの臓器別発育曲線というところで、成長のところをご覧ください。シカモンの臓器別発育曲線は、これは年齢に従って成長するところ、成長の図について表しています。すなわち上からリンパ型、神経型、一般型、生殖型というような形で、それぞれ成長の発達のピークは異なることがわかるかと思います。いわゆる一般型と言われている身長や体重、副臓器といったところの器官の発達につきましては、小学校に上がるぐらいまでのピークと、そして皆様よくご存知のように第二次成長期のピークがあり、そして完成するというような形になっております。これに対してリンパ型はほぼ11歳12歳ぐらいをピークとして急激に上がっていき、そして低下するといった特徴的な形態をとっています。リンパ型というのは扁桃腺、リンパ節などのリンパ組織のことを表します。神経型というところは脳脊髄管轄器などの神経組織ですが、こちらは12歳ぐらいにはほぼピークを迎えてしまって、その後成長がほとんどないというような組織になります。最後の生殖器型は、皆様よくご存知のように第二次成長期から急激に成長して成人に至るというような発達の仕組みとなっております。では次に2ページ目をご覧ください。2ページ目の上の表は、いわゆる国家試験的に私の方が整理をさせていただいた表になっております。最もやはりよく国家試験に出しやすいのは、いわゆる妊娠してから乳幼児期、そして児童期というところまでが過去の国家試験には非常に出やすくなっております。胎生発習においては人の形がほぼできてくる、そして触覚に反応、胎動の始まり、驚愕反射の出現なんていうことが胎生発習の方で出てきます。そして12週ぐらいになりますと、外性器の発達、性別の区別というところが概ねですができるようになってまいります。そして3ヶ月から4ヶ月目に入りますと、痛覚に反応する、いわゆる脊髄神経反射によるものの反応が出てきます。そして5ヶ月目になりますと原始反射の発達、6ヶ月目で聴覚器官の完成、眼瞼の開閉というところが出てきます。ただここで注意していただきたいのは、聴覚の発達は早いんですが、目は開いたり閉じたりしていても実際にはほとんど見えておりません。そして10ヶ月目になりますと出生時期で、だいたい出生の目安としては、まあ、体重3000グラムで、まあ、国家試験的には低体重児というのは2500グラム未満というふうに規定がされてますので、こちらの方に記載させていただいています。 で、ここに注釈で一番下に書かせていただいておりますが、新生児の視力は 0.1 以下ですから、子どもは生まれてもほとんど視力がないということがわかるかと思います。そして出生後、乳幼児期に入りますと急激にさらに成長が進んでいきます。3ヶ月目に喃語と言われている、いわゆる赤ちゃんの言葉が出てきます。そして4ヶ月目に体重が出生時の2倍、首が座る、これはチャイルドシートの向きが変わる時期ですね。皆さん分かるかと思います。お子さんのおられる方はね、チャイルドシートはね、子供でも向きが変わりますよね、はい。そして5ヶ月目になりますと、失礼しました、ジェネラルムーブメントの消失があります。これは出現は出生後に出てくるんですが、5ヶ月目にほぼ消失します。そして6ヶ月後になりますと、頭蓋骨の小繊門の閉鎖、反射神経のほとんど、ここで書かせていただいてますが、測定反射以外がほぼ6ヶ月目で消失します。そして人見知りというようなことが、まあ、行動として現れてきます。8ヶ月目に入りますと、寝返りやハイハイということをしようになりまして、1歳ぐらいになりますと、まあ、歩行ということができるようになり、まあ、初歩ですね、初めての言葉というのをだいたいしゃべるような時期になってまいります。そして身長が出生時の約 1.5 倍、体重が3倍です。ですので体重が先に増えて、身長が非常に緩やかだということがわかるかと思います。身長は1歳で出生時の 1.5 倍です、おおむね。そして体重は約3倍ということです。で、1歳6ヶ月目ぐらいになりますと、頭蓋骨の大繊門の閉鎖、片言が言え、自分の名前を呼ばれたら振り返るというようなことができるようになってきます。2歳ぐらいになりますと2語文が使えるようになり、3歳児でおおむね入試列度が完成いたします。入試の生え始めは7ヶ月後ぐらいが最初です。そして文章が言えるようになり、数概念、ハサミを使う、そして全身を使った運動としてでんぐり返しや三輪車に乗るなどというようなことができるようになってきます。そして4歳ぐらいになりまして、初めて身長が出生時の2倍ぐらいになります。そして×が書けるようになり、他者と自分の考えが違うことが理解できるようになってまいります。そして6歳になりますと、夜尿症がほぼなくなるということですが、夜尿症は男児の頻度が高く、そして小学校入学時点でも1割ぐらいは残存しているというふうに言われております。で、アレルギー性疾患が見つかりやすい時期ということも学校に入る時期になると出てきます。そして視力聴力のほぼ完成ということがありまして、行動の前に計画を立てることができるようになってきます。そして学校に入りまして、児童期になりますと、筋肉の発達、運動技能の向上、神経系の発達のところを見てもらうと、ね、前のページを見返していただくと分かるんですが、そういうところが非常に進んでいきます。そして時間的、空間的理解が進むというところですね。戻っていただきまして、いわゆる神経系というところを1ページ目を少し戻っていただきますと、よくわかるのですが、1ページ目のスキャモンの臓器別発育曲線を見ていただきますと、この神経系の発達のピークがほぼ小学校のところにかかってきているんですね。ですので2ページ目に、ね、戻っていただきますと、いわゆる児童期の発達というところがわかるかと思います。で、ここに入りますと、学校教育で集団教育ということが行われるようになりますので、ここでやはり学習障害や注意欠陥多動性障害に気づきやすくなります。もちろん診断はこれ以上前の年齢でされることは少なくありません。ただ実際には学級のクラスが幼稚園や保育園に比べて多くなる傾向がありますので、こちらの方で気づきやすいということも特徴として挙げられます。そして青年期に入りますと、先ほどの生殖器の発達で分かりますように、性機能の発達 でこの頃になりますと、まあ、いわゆるですね、まあ、思春期の痩せ症や性別違和の訴えというところで、まあ、性機能の発達とともにそのようなことが出てくることがあります。そして中年期に入ると身体機能の低下と身体活動の低下、いわゆる生活習慣病の増加、更年期障害、あとはまあ老眼の始まりなんてことが出てきます。老化の方は下の生理機能3、老化の1、生理機能低下の問題をご覧ください。こちらの図は30歳以降の老化に伴う生理機能の変化を表しています。すなわちこれは病的老化がない場合の平均的な生理的な老化を表した図になります。30歳を100とした場合、皆さん、ね、どのぐらい低下するかというところをこれからご説明いたします。こちらの図の皆さん資料の右手を見てください。上から順に電動速度、基礎代謝、細胞内水分量、神経数、糸球体ろ過率、肺活量、腎血小流量、ね、そして最大換気量ということが書いてあります。で少し字が見づらいんですが、上から神経機能、代謝機能が2つ、心臓機能が1つ、腎機能が1つ、肺機能が1つ、そして腎臓機能が2つ、肺機能が1つということが表してあります。でこの図をなぜ持ってきたかというと、皆さんいわゆる生理的老化が著しいところの体を知っていただきたいということがあります。すなわち神経の伝導速度、ね、神経機能というものは低下はしますが、30歳を100とした場合80歳でも 80% は以上はおおむね保たれているということになります。でいわゆる代謝機能ですね、基礎代謝、細胞内水分量といったところはこれもおおむね8割程度というところで保たれています。これに対して神経数というところを見てもらうと、こちらは70歳のところまでしかないんですが、70歳でほぼ7割、そして腎機能ですね、腎臓機能というところになりますと、例えば腎血小流量というところを見ていただきますと80歳で 30% ぐらいにまで低下します。そして肺活量、最大換気量と肺機能の問題については、肺活量はまあ 50% 以上80歳でも保たれているんですが、最大換気量が著しく低下しますので、80歳で 30% ぐらいにまで低下します。これは何を表すかというと、いわゆる病気になった時にそれだけ呼吸機能に余裕がなくなるということです。ですので生理的老化というものが必ずあるということを覚えておいてください。そして病的老化は生理的老化をどちらかというと進めたような状態になるというようなイメージを持っていただければと思います。神経系の老化については、特にポイントの方を右手の方に示させていただいております。大脳は約 100g 減少する、ね、運動神経の刺激伝導速度は遅くなる、視力、聴覚、平均覚、嗅覚、味覚は低下する、自律神経機能は低下する、これは切迫性尿失禁の原因ともなります、はい、では3ページ目の方をご覧ください。3ページ目の方は今まで身体の成長、ね、と老化というところをお話ししましたが、体力と栄養の問題をご説明いたします。2の体力と栄養の問題のところをご覧ください。 こちらには筋力、バランス力、持久力、栄養についてポイントを絞って書いてあります。とりわけ筋力においては下肢の筋力の衰えは割合早く現れてきます。そして上肢の衰えはとりわけ中年以降に顕著になき、視力の衰えは50年以降に加速されるといった特徴があります。そしてバランス能力については、これは加齢低下が著しいということがあるところです。併願状態の片足出しというのは 1% 以下ぐらいに70歳代ぐらいになると低下してくるというふうに言われています。そして持久力は先ほど、ね、最大肝機能のところでお話したところです。80歳で、3割というところですので、70歳でおおむね半分ぐらいというふうに見てください。ですから持久力の低下にもこれは結びついてきます。そして最後、栄養については、食欲の減少、今日問題になってますね。そして低栄養、体重減少というところに結びついてきます。中ほどの主な器官、組織の老化兆候と老年病というのの、こちらも表がありますので、こちらもご覧になっておいてください。それでは ③ の老年症候群というところをご覧ください。老年症候群とは、青壮年者には見られませんが、加齢とともに現れてくる身体的および精神的諸症状を、疾患を老年症候群と言います。多くの病院が影響し合って、高齢者という一個人に病的症状が現れてきます。具体的には症状として認知症や繊毛、うつ、脱水、発熱、低体温、むくみ、疼痛、嚥下障害、排尿症候群に付随する尿失禁、褥瘡、誤嚥、便秘、転倒骨折、腰背部痛などなんてことがあります。で、対策としては、さまざまな原因の上、高齢者の生き様、精神機能、社会における環境に影響されますので、臓器別の評価だけではなくて、人間として高齢者の全体像を評価することが重要です。で、今日では薬物治療を受けている方がとても多いですので、薬物の副作用もこれは考慮していくことが大事となります。下の図をご覧ください。こちらは東大の附属病院の方で、いわゆる年を重ねた方の老年期の症状について調査をしたものです。下を見ていただきますと、いわゆる59歳から85歳以上でどのような症状が増加するかというのが分かります。加齢による変化が少ない、割合として少ないとされるのが、めまい、息切れ、腹部腫瘤、胸腹水、疼痛、意識障害、不眠なんていうことは、加齢変化は意外に出なかったということが分かるかと思います。これに対して前期高齢者で増加していたというのが、いわゆる、これ古いですからすいません、痴呆と書いているんですが、これ認知症の症状ですね。認知機能の低下、脱水、麻痺、骨関節変形、視力低下、発熱というようなことは前期老年者で増加しています。そして後期老年者と言われている75歳、後期老年者で増加しているものが特に ADL の低下、骨粗しょう症、椎体骨折、嚥下困難、尿失禁、頻尿、繊毛、そういうようなことがあります。とりわけ皆さんよくご承知のように、90歳の我が国の人口がこの間新聞に載ったところですので、前期老年者で増加する症状、後期老年者で増加する症状、少し見ておいていただければと思います。では3ページ目の最後に、薬物療法のポイントというところをご覧ください。とりわけ高齢者の薬物療法のポイントというところを見ていただきますと、薬剤処方数は最小限にし、服用療法を簡便に、処方計画に基づき目標を設定して、生理機能に配慮し、必要に応じ臨床検査を追加し、定期的に処方を評価見直し、新規症状は薬の 有害事象を疑うことというのがポイントとして挙げられています。引き続き薬物についてお話をしなければいけませんので4ページ目をご覧ください。4ページ目は高齢者において特に慎重な投与を要する主な薬物と有害事象を意識しておく薬剤、それと高齢者の薬物療法の原則について記載させていただいております。すなわち高圧薬、抗不整脈薬、抗血小板薬、ベンゾジアゼビン系睡眠薬、抗不安薬、抗精神病薬、甲状腺ホルモンというふうな薬効のところに書いてある薬、ここに書かれている薬が比較的一般的に見られる薬です。ですので高齢者においては一般的にこう平たい言い方になりますと薬の効果が出すぎる、そして副作用が現れてくるということがありますので、右側の有害事象とあとは薬のところですね、薬効というところ、そして中断の適用される主な症状、主な疾病または病状というところを見ておいてください。ですので高血圧狭心症の際処方される高圧薬、短時間作用型ニュヘチジピン、いわゆるアダラートという一般的な薬ですが、こちらの副作用としては下降圧、これは血圧を下げさせるというような特徴があります。同様に不整脈を治療する薬、血栓を防止する薬、不眠を改善するための薬、いわゆる入眠のための薬ですね、でうつ病や尿症を改善するための薬、統合失調症、躁病、うつ病、そして合わせて不眠症を改善するための薬、甲状腺機能低下症を改善する薬、それぞれ、こちらの病状、疾病または病状と有害事象について区別がつくようにしておいてください。そしてさらにですね、皆様余裕がある方は左側の今の表の左側ですね、薬剤有害事象というところの表も見ていただいていただければと思います。そして同じことの繰り返しになるんですが、4ページ目の右側をご覧ください。高齢者の薬物療法の原則というのが記載してあります。まず加齢に伴い薬物に対する反応性は低下します。その要因は受容体の感受性の変化によるものと考えられています。しかしこの感受性の定量化が非常に困難であること、ですから薬物投与時の年齢と反応性を見て医師の方が薬を調節していきます。ですから実際にはその個々の患者さんの病態や病状に合わせて治療上のメリットとデメリットを考えた上で投与をすべきであるというふうにされています。腎機能や体重、加齢変化、そして認知機能、アドヒアランスもや家族も含めた評価が必要、先ほどの薬物療法のポイントのところにも書かせていただいたところです。そして薬物による有害事象の典型例としては有名なものとして悪性症候群があります。悪性症候群とは抗精神病投与中に原因不明の高熱、意識障害、筋競合、心旋、発汗、血清クレアチンキナーゼの上昇などを伴う症候群です。こちらは非常にこう危険な有害事象の典型例です、はい、では次に5ページ目を見てください。5ページ目は後期高齢者の外来診療のイメージと尿失禁の種類についてです。今まで老化についてお話をし、そして薬物の有害事象についてお話をしました。じゃあ実際の後期高齢者の外来診療のイメージはどういうように行われているのか というのの参考をしていたために、こちらの厚生労働省が出しております後期高齢者の外来診療のイメージという図を持ってきています。ですので、こちらの方 のこちらのすいません図のような形で診療が行われているというような形で理解していただければと思います。で、ここでポイントとしてやはり挙げられるのは、相互に情報提供というのが一番下に書いてありますが、やはりですね、検査及び評価を踏まえた診療と、やはり他の両側にあります他の医療機関への紹介、専門的な、これは診療が必要な場合ですね、そして介護、予防等の取り組み。ですから、今言われていることは皆さん、この、ね、図を見ていただくと分かりますように、やはり何事も連携が必要ということを国の方も、ね、再三推奨しておりますので、十分ご承知いただいているところかと思いますが、まあ、こちらも参考に見ておいてください。それでは尿失禁の種類について説明いたします。尿失禁は高齢になりますと割合多く現れて、でとりわけ珍しいものではありません。皆様もご承知かと思われますが、おむつの量の出荷量は今は我が国においては子どもよりか高年齢の方が多いのは十分ご承知のところですよね。はい。で、尿失禁のタイプについて説明させていただきます。蓄尿障害、尿排出による障害、反射性尿失禁、大きく分けてこの3つがありますが、蓄尿障害の切迫性尿失禁、腹圧性尿失禁、混合性尿失禁、機能性尿失禁、国家試験的にはこれらの尿失禁のタイプについて違いを把握していただくことが必要になります。上から順番に説明いたします。蓄尿障害の一つである切迫性尿失禁、これはいわゆる尿が、ね、トイレに行きたくなると、ね、行きたいんだけど我慢できなくなってしまって、そして、ね、いわゆる排尿時に膀胱が勝手に収縮し尿が、ね、したくなると我慢できなくて漏れてしまうというものです。で、これは原因としては過活動性膀胱というのがあるんですが、これは脳血管障害、パーキンソン病、脳脊髄疾患などによる影響によるものが大きいです。それと尿路感染、そして前立腺肥大症などの膀胱出口閉鎖なんていうのが、閉塞というようなものがあります。次に2番目の蓄尿障害の腹圧性尿失禁というところを見てください。こちらは尿道の抵抗が低下し、咳やくしゃみ、重いものを持ったときなど、腹圧がかかるときに思わず尿が漏れてしまう、笑ったときなどなんていうのも加わることがあります。で、こちらは尿道括約筋障害、ね、骨盤停止感というところで、こちらは皆さん見られたことがあるかと思うんですが、予防のための体操というのも、こちらも、ね、介護の予防教室で行われていることもあります、ね、骨盤を締める、骨盤の筋肉を鍛えるということでやられていることもあります。そして3番目の混合性尿失禁は腹圧性と切迫性尿失禁、ね、これが共にあるものを言います。4番目の機能性尿失禁、これは蓄尿障害の最後になります。蓄尿障害の一番最後の4番目になります機能性尿失禁は膀胱、ね、尿道機能に関係なく認知症や ADL によりトイレで排尿ができずに漏らすというものです。で、これは患者が訴えることができないというようなこともあり、少なくありません。具体的にじゃあその原因としては、四肢運動障害として脳血管障害によるもの、脊髄疾患によるもの、まあ、整形外科的疾患によるものなどがあります。で、やはり後期高齢になると割合比率が高まります知能神経障害ですね、認知症や専門によるものなどというものがあります。尿排出障害によるものは一粒性尿失禁があります。これは膀胱が尿に充満し、尿が尿道から少しずつ漏れてしまうような状態です。これは低活動性膀胱として、原因としては脊髄疾患、 ね、骨盤内手術、糖尿病性末梢神経障害なんというようなものがあります。最後の反射性尿失禁は下肢の麻痺など明らかな脊髄の神経学的異常のある方で医師とは無関係に起こるものです。こちらは脊髄損傷などというところで出てきますので、上と見比べて分かるのは脊髄損傷で反射性尿失禁は起こりますので、起こることがありますので、必ずしも年齢というところにとらわれないようにご注意ください。はい、では6ページ目をご覧ください。6ページ目は上の表は介護が必要となった主な疾患、そして死亡総数に対する各死因の割合です。この表を皆さんにお示しするのは、重要なのはどうしてその方が今社会的問題となっている介護が必要となったのか、この病気についてがこの私の担当させていただく範囲においては非常に重要になります。そして介護が必要となった主な原因は我が国では1位のところを見てください。認知症です。そして2位が脳血管疾患で、3位が高齢による衰弱、4位が骨折転倒、5位が関節疾患、6位が心疾患、7位がパーキンソン病、8位が糖尿病、9位が悪性新生物、10位が脊髄損傷です。隣の表に死亡総数に対する各死因の割合を載せております。こちらは1位が悪性新生物、2位が心疾患、3位が肺炎、4位が脳血管疾患、5位が老衰ということになります。こちらの表を見比べていただくと分かるのは、介護が必要になった原因の疾患と死因となった原因の疾患が異なるということです。ですから我々としては今の段階ではやはり介護が必要となった原因、こちらをの病気を抑えていくことが必要になります。こちらの説明については、8ページ以降に、載せておりますので、後ほどそちらを説明いたします。はい、では皆さんが、ね、一番苦手なところですね、心身機能と身体構造の概要、こちらについては2のところですね、国家試験出題基準に従うと2番目の心身機能と身体構造の概要については先ほどもお話ししましたが、やはりですね、ご自分で絵を描いてみると非常に体のどこのに臓器があるかということが分かりますので、まあ、できましたら余裕があったら一度図を描いていただくと人の体がよく分かるかと思います。はい、それでは国家試験の出題基準の3番目、国際生活機能分類の基本的考え方と概要というところがありますが、こちらは皆さんもとても得意なところなので、こちらの方は読んでおいていただければと思います。はい、では7ページ目の健康の捉え方という方をご覧ください。健康の捉え方は国家試験にも近年出るようになりましたので、もう一度これは復習を兼ねてお話をさせていただきたいかと思います。まず戦後ですね、早いうちに出たのが1946年の WHO の健康の概念です。これは現在も改定されておりませんので、スピリチュアルは含まれませんというポイントだけ示しております。そして1978年のアルマータ宣言、これはどういうものかといいますと、住民参加の推進とその地域で受け入れ可能な手法で、かつ普遍的な方法でヘルスケアを行うことを強調しています。すなわち住民の自立事情専門家は働きかけ支援する。住民に密着した保健医療福祉とその統合、近接性、継続性、整合性が重要な要件である。というふうな宣言を出しております。で、ここでなぜ健康の捉え方というので、このようなものを抑えておかなければならないかというと、いわゆる地域福祉の推進においては、 昔から実は言われているんですね。保健医療福祉の統合と住民を主体とした仕組みを作って、それを専門職を支援しましょうということ、実は早い時期から言われているんです、はい、では次に、1986年のオタワ憲章というところを見てください。オタワ憲章はこれは主に工業化諸国を対象に、まあ、疾病予防という観点から健康増進に主眼を置いています。すなわち住民が自己の健康をコントロールし改善するような過程について、すなわちこれは自分の努力もありますし、社会として企業等の努力までも求めていくというもので、オタワ憲章の方はいわゆる予防というところに少し焦点を当ててきています。そして87年にヘルスプロモーションと都市健康プロジェクトというところですね。こちらは今日も続いておりますが、世界的に都市部に人口が集中しております。これは発展途上国といわゆる称される国々、先進国というふうに称される国々同様です。ですから都市の人口集中による生活環境の激変は人々の健康に対する影響がとても大きいということが分かっています。ですのでこれらに対して重要性を認識し、健康都市を作るというためのプロジェクトがこの年から始まっております。そして1991年は、ね、1986年のオタワ憲章をさらに進めて、ね、健康に好ましい生活習慣を定着させるために自然環境、社会改善の整備とか改善、そして女性の役割を重視したというところで、86年からもう一歩やはり踏み込んで、いわゆる生活習慣病の予防、まあ、NCDS と言われているものですが、今日では非感染性疾患というような言い方もしますが、そちらの予防をさらに推進するために社会環境の整備、自然環境の整備というものを重視しております。そして我が国ではこれらの影響を受けまして、2000年に健康日本21、そして健康増進法というのを相次いでスタートさせました。これは厚生労働省が21世紀における国民健康づくり運動とスタートしたものです。生活習慣病の予防、早期発見、早期治療を行い、ここでのやはり目標というのは健康寿命を伸長させることを目的としています。我が国は平均余命が長い国の一つですね。皆様よくご承知のことがあるかと思います。ですからこれをいわゆる国民生活基礎調査の結果を反映した、ね、健康寿命、いわゆる病気や障害があったとしても健康だって生活できるというような人を増やす、これを目標としております。で、具体的には栄養、運動、休養、ストレス、タバコ、アルコール、がん、歯周病、糖尿病といった9項目について知識の普及から個人レベルの対応、そして社会環境の整備まで具体的目標値を上げて進展しております。で、この一次評価が2011年に終わりまして、まあ、約 60% が改善、ね、約 15% が悪化された。この、ね、最終評価を受けまして2012年から健康日本21の第2次、この基本的な方向を国が示しまして、各都道府県、各市町村における保健政策というものが現在推進されております。健康日本21では、やはり健康寿命の延伸と健康格差の縮小、ね、そして従来からのテーマである生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、最近は生活習慣病を非感染性疾患というような言葉でも表しますので、こちらの、ね、言葉についても分かるようにしておいてください。そして社会生活を営むために必要な機能の維持向上、健康を支え守るための社会環境の整備、栄養、食生活、身体活動、運動、休養、飲酒、喫煙および歯口腔の健康に関する生活習慣および社会環境の改善を示しております。 ではその下の知ってほしい用語というところを見てください。健康指標として一般的に使われるものとしては死亡率、年齢調整死病率、有病率、罹患率、そして主観的健康感というものがよく健康を表すために使われます。死亡率は一定の期間内に死亡した人の数をその期間の人口で割った比率です。年齢調整死亡率は基準人口を用いて年齢構成の歪みを補正した死亡率です。ですから基準人口が変われば死亡率の数値は変わるということに注意をしてください。我が国は高齢化が進展しておりますので死亡率を見ていくと毎年毎年死亡率が上がっていくわけです。ですから健康かどうかというのを見ていくためにはやはり各年齢を、ね、やはり年齢調整した上で死亡率というのを見ていかないと死亡率が上がっているだけというふうになってしまいますので年齢調整死亡率を用いることは多いです。ですからこれによって経年的な変化をするということをよく行います。そして有病率、これはある時点で集団内の疾病を持っている人の割合が言います。有病率と罹患率は違いますので注意してください。罹患率はある集団での一定期間内の疾病の発生率を言います。罹患率は発生率です。有病率は持っている人、ね、ここに注意してください。ある時点において、ですから有病率はある一時点です。今日でしたら今日例えば糖尿病にの診断を受けた人はって言ったらこれは有病率です。で、罹患率はもう10月になりましたが9月の間に新規に糖尿病の診断を受けた人の数というのを表した場合には罹患率になります。そして少し色合いが違うのが主観的健康感になります。これは個人が自分の健康をどのように感じているかということでいろいろなスケールがあります。そして最後に説明させていただくのはこれは皆さん十分ご承知だと思うんですが守備一貫感覚ですね。こちらの方がもやはり保健や医療の分野でも非常に強調しております。今日では強調しております。こちらの方は皆さんよくご存知かと思いますので割愛させていただきます。では皆様が一番やはりこの、ね、領域において一番気になるところについてこれから説明させていただきます。8ページ目の、ね、下の5番目疾病と障害の概要、こちらをご覧ください。疾病と障害の概要は8ページ目、9ページ目、10ページ目、11ページ目、12ページ目、13ページ目、14ページ目、15ページ目、こちらまで疾病の概要になります、はい。精神疾患に関しましては別立ての項目がありますので、そちらの方にまとめさせていただいております。では8ページ目を見ていただきまして、8ページ目の括弧1、疾病の概要と括弧2、障害の概要をご覧ください。まず知ってほしいことというところで、黒字で表示の方をさせていただいているところがあります。皆さんご存知のところ、道路交通法による医師の届け出、これは道路交通法101条の6なんですが、一定の病気、すなわち統合失調症、転換、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、抑うつ病、認知症、アルコール依存症、そして脳血管疾患である脳卒中などにかかっていることにより運転の支障があると思われる患者を診察した医師は公安委員会に届け出ることができるということです。そしてこれを受けまして各地の運転免許センターに運転適性相談員、看護師の配置が始まっております。本鳥取県においても配置が行われております。で、ここで注意していただきたいのは、いわゆる精神疾患と言われているものだけではなくて、 脳血管疾患も含まれるというところです。そして糖尿病の治療によって例えば低血糖状態に陥るなんてこともありますが、そういうようなものもありますので、全て認知症のものだけが医師に届け出の対象になるというふうには理解しないようにしてください。はい、ただこれは医師は届け出ることができるので義務ではありません。はい、では2番目、アドヒアランスというところを見てください。アドヒアランスは今日の医療を行うにあたって自分自身の医療に自分で責任を持って治療を守るという考え方です。すなわち患者自身が主体となって病態を理解し治療の必要性を理解して積極的に治療に取り組むことです。で、WHO が従来のコンプライアンスからアドヒアランスの転換を推奨して、我が国でも今はやはりですね、アドヒアランス、患者さんそのものが治すということを前提とした治療法という形に今日ではなってきております。ですから患者さんの理解を助ける、病気とその障害の理解を助けるということになりますと、やはり、まあ、医師や看護師が主にやるんですが、やはりそこでも社会福祉士が支援が必要になってくることはあります。で、最後の段になりますが、慢性腎臓病 CKD というところを見てください。これはどういうものかといいますと、原疾患を問わず尿素検異常など腎障害の証拠の存在、もしくは腎機能の低下にて定義されます。で、慢性腎臓病が怖いのはやはり心血管疾患の発生や生命予後のリスクとして認識されておりますので、今日注目されている疾患の一つです。9ページ目をご覧ください。9ページ目は病気ではなくて薬物の種類について、今日広く用いられるようになった薬について、生物学的製剤バイオロジクスという薬のについて簡単に書かせていただいております。これはどういうものかといいますと、遺伝子、タンパク質、細胞や組織など生物由来の物質、あるいは生物の機能を利用して製造した薬剤のことです。で、今日では悪性腫瘍、関節リウマチ、感染の治療などさまざまな領域においてバイオロジクスが用いられておりますので、薬の名前を調べる際にこういうものもあるということを知っておいてください。はい、では知ってほしい疾患として、まあ、代表的なもの、先ほど皆さんに見ていただいたところもありますが説明していきます。まずは生活習慣病として、まあ、関連する、ね、習慣としては、まあ、代表的な生活習慣病としてこちらの表にあるものがありますので皆さん見ておいてください。で、最近はあまり報道されなくなったんですが、2番目ですね、メタボリックシンドローム、いわゆる特定健診特定保険指導、こちらも今日広く行われておりますので、まあ、こちらがどういうものかといいますと、皆様よくご存知のように内臓脂肪型肥満に高血糖、血圧上昇、血清脂質異常症のうち2つ以上を合併したもので、これをですからメタボリックシンドロームというふうに診断し特定保険指導の対象になることがあります。はい、で、悪性腫瘍ですね、悪性腫瘍についてはこれは日本の死因の第1位で、まあ、約 29% で、どういう傾向があるかといいますと、胃がんは減少傾向なんですが、男性では、ね、気管支および肺、胃、大腸、ね、肝臓の順で多いです。で、とりわけ肺が増加しています。肺がんが増加しています。女性は大腸、ね、乳房、気管支および肺の順に多く、大腸と肺が増加しているといった性別によってこれは少し傾向が異なります。で、治療は化学療法や手術療法、ね、放射線療法などということでパフォーマンスステータスで評価します。で、こちらは身体的、社会的、精神的、霊的な全人的苦痛の活性ということで、緩和ケア、医療スタッフの連携、遺族へのケア、グリーフケアというものが行われています。そして在宅での疼痛に関する薬物療法というのがあるんですが、こちらは痛みの原因として、い いわゆる身外受容性、神経障害性、心因性というものがありますので、痛みの原因がともにモザイクのようにやはり関わってきますので、トータルペインの視点によって苦痛の緩和を行います。で、薬物療法はとりわけ癌性疼痛と言われているものは WHO の提唱する薬物療法というものがあります。ですからこれに従って他の、ね、鎮痛補助薬を組み合わせるということをします。ただしこれに関しても嘔吐や、ね、おしんなど副作用の発生などということもあることは忘れてはいけません。で、薬の種類は今日では、ね、いわゆる内服薬、座薬、ね、貼り付けの薬、そして、ね、注射薬というものでさまざまな種類があります。で、非薬物療法としては共感的態度による相談、対リラクゼーションによる筋緊張の緩和、リハビリテーションの手法などというのがあります。そして今注目されているのはがん患者の就労ですよね。皆様よくご存知かと思います。日本では、まあ、20歳以上64歳までの年齢で毎年約22万人ががんに罹患し、約7万人が死亡しています。がん登録は全国で始まりましたので、もう少ししますと全国で正確ながんの患者数が分かるかと思います。従来まではがん登録を行っていた都道府県とそうじゃないところがありましたが、今日では全国で行うようになりましたので、もう少しはっきりがんの傾向というのは分かってくる傾向があります。ですから今日分かっているデータではだいたい約20万人ががんにかかって7万人が死亡しているということです。まあ、死亡数はほぼこれはね、死因統計から確定しているところです。で、がん診療拠点の相談支援センターに社会保険労務士、心理士の配置が始まり、医療機関とハローワーク、企業等の連携による療養と、ね、就労の両支援が行われているということがあります。こちらの方は他のですね、国家試験対策の先生も話されるところかと思いますので認識しておいてください。はい、では、本日のメインに移らせていただきます。主な疾患とその特徴というところをこちらの方をお話しさせていただきます。まず一番最初、介護が必要となった原因の第1位が認知症です。定義は ICD-10 の定義によりますと、通常慢性あるいは進行性の脳疾患により生じ、記憶、思考、検討式、理解、計算、学習言語、判断等多数の高次脳機能の障害からなる症候群です。ですからこれは一回獲得したものがあるという前提に立つということです。はい、で、認知症の原因となる疾患というものはさまざまな疾患があることがこちらの10ページ目に表示させていただいた表の方にあるかと思います。皆さん一般的にイメージされるのは、まあ、最も多い神経変性疾患のアルツハイマー病、そしてレビー小体型認知症や前頭側頭型認知症、あるいは脳血管障害である脳梗塞、脳出血によるものということをイメージされる方がとても多いと思いますが、この表を持ってきましたのはそれだけではないということです。ですから認知症の症状を表す、いわゆる高次脳機能の障害を表す症候群というのは、いわゆる脳外科的疾患、ね、機能性疾患、ね、感染によるもの、脳血管障害によるもの、電解質異常によるもの、ビタミン欠乏によるもの、代謝性疾患によるもの、中毒性疾患によるもの、薬剤性によるもの、そして内分泌性によるもの、ね、脱髄疾患によるもの、炎症性疾患によるもの、ね、そして神経変性疾患によるもの、プリオン病によるもの、先天代謝異常によるもの、ね、ここに載っているのは代表的なものです。そして下線が引いてあるところの疾患を説明いたします。慢性硬膜下血腫、正常圧水筒症、ビタミン B12 の欠乏症、そして甲状腺機能低下症、この下線が引いてあるいわゆる疾患に関しましては治療の介入によって改善または完治の可能性があるものとして重要な疾患です。ですから認知症の原因によっては治るものもあるというふうに いうことを忘れないようにしてください。甲状腺機能低下症による認知機能の低下は、甲状腺の機能が改善されれば、ね、それが、ね、改善される可能性があるということです、ね、このようなことに注意してください、はい、では11ページ目をご覧ください。11ページ目は皆さんご存知のように BPSD ですね、認知症に伴う行動心理症状という厚生労働省が出してあります、ね、こちらの図の方が載っております。そしてその下には主にですね、アルツハイマー型認知症に用いる薬について、ね、こちらの方で認められている薬と非薬物療法について書いてあります。薬物療法として有名なものはやはりドネペジル塩酸塩、ね、ガランタミン、リバスチグミン、ね、そしてメマンチン、これは内服薬だけじゃなくて、薬の種類によって貼り付けの薬も今認可されています。で、非薬物療法としては環境の改善、介護の改善によるもの、音楽療法によるもの、芸術療法、運動療法、ね、回想法、現実検討式訓練など、とりわけ BPSD が介護環境の改善により大きく改善されるということが分かるかと思います。はい、では11ページ目の課題ですね、2の脳血管疾患を見てください。脳血管疾患は認知症に次いで介護が必要となった原因の第2位です。じゃあ具体的にどういう疾患が多いのかということで表の方をご覧ください。まず最も我が国で多いのはやはり脳梗塞です。で、次いで、ね、脳出血、ね、そしてくも膜下出血や一過性脳虚血発作、慢性硬膜下血腫なんていうものがあります。で、脳梗塞において、影響する危険因子としては、ね、動物性タンパク質の不足、運動不足などというものがあります。そして障害は肩麻痺ですね。皆さん有名ですね。肩麻痺。そして冠状疾筋失語、ブローカーや損傷なんていうのが、これは脳血管が閉鎖して、そしてその部位によって現れてくるものが変わります。脳出血においてはやはり高血圧、これが非常に原因となります。ですから血圧の管理は非常に脳血管疾患において重要になることはもう十分ご承知のことかと思います。こちらは、ね、障害としては肩麻痺、高温障害、共同変死なんていう有名な代表的な障害があります。そして皆さん今、注目していただきたいのが一過性脳虚血発作と慢性硬膜下血腫というものがあります。一過性脳虚血発作はこれは脳梗塞への移行の防止、これが非常に重要ですので12ページ目の方にこちらに記載してあります ABCD スコアというものを載せさせていただいております。慢性硬膜下血腫は頭部外傷などによって生じ、疼痛、嘔吐、不完全麻痺、意識障害などということで、交通事故等においても起こることが少なくないものです。はいはい、では12ページ目をご覧ください。12ページ目の上段は ABCD スコアについて、A が年齢、B が血圧、C が臨床症状、D が持続時間、そしてもう一つの D が糖尿病というところで書かせていただいております。すなわち脳梗塞のリスクが高いかどうかというのを点数を足していって4点以上のものは脳梗塞が高いというふうに判断して専門医療機関に搬送するというようなことが必要になることがあります。はい、では次に ③ 骨関節疾患の方をご覧ください。骨関節疾患は骨折、転倒がですね、介護が必要となった原因の第4位です。そして関節疾患は第5位になります。で、代表的なものについて説明させていただきます。で、ここで注目されるのが運動器不安定症、いわゆるロコモティブシンドロームに含まれるものでもあるんですが、具体的には高齢によってバランス能力および移動歩行能力の低下が生じ、閉じこもり転倒リスクが高まった状態を運動器不安定症というふうに今度は言います。で、具体的な診断基準というのは運動機能をきたす11の疾患というのがあります。こちらは ① から、ね、① から ① まで書いてありますので、こういうような疾患の既往があるかどうか、 こちらご覧になっておいてください。もしくは今かかっているもので、日常的な生活自立度あるいは運動の低下があるものについて、こちらをが診断基準に含まれます。そして皆様よくご存知なのがロコモティブシンドロームですね。もうこちらは皆さん広く国民の方もご存知のところだと思います。運動器の機能低下が原因で日常生活を営むのに困難をきたすような歩行機能の低下、あるいはその危険がある状態です。ですから運動器の障害によりさらに、ね、介護介助が必要になる状態を言います。具体的には骨粗鬆症、変形性関節症、腰部脊柱管狭窄症、関節リウマチなど運動器疾患の予備群としての運動機能低下状態を示す。ですからロコモティブシンドロームからさらに病気が進むということを防止するということが必要になってきます。そして骨粗鬆症ですね。こちらは有名だからこちらも皆さんご存知ですね。骨強度の低下による骨折リスクが増大しやすくなる疾患です。これは、ね、骨量減少と骨折危険因子の把握が非常に重要になります。で、骨折危険因子には低骨密度以外に既存骨折、喫煙、アルコールの多飲、両親の大腿骨頸部骨折の起用、ステロイド剤の使用などがあります。治療については骨脆弱性の改善として薬物療法と食事、そして転倒骨折予防対策として保護具の使用というようなことがあります。で、高齢者の骨折になりますといわゆる骨強度の低下による骨折が増加する傾向があります。で、部位については腰椎圧迫骨折、大腿骨頸部骨折、頭骨遠位端骨折、上腕骨起位部骨折、こういった部位があります。で、それぞれの骨折についてポイントを絞って書いてありますので、皆さんここのところですね、ポイントのところを押さえておいてください。それでは13ページ目をご覧ください。骨折の次に変形性骨関節疾患というものを少し知っておくようにしておいてください。変形性骨関節疾患として、まあ、代表的なものは変形性頚椎症、ね、腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症、ね、というようなものがあります。で、変形性骨関節疾患においてもいずれも薬物療法を含む保存療法と手術療法に対別されます。で、これは日常生活においてやはりその方の日常生活への、ね、影響が出ますので、まあ、それぞれの疾病の、ね、治療の特徴、ね、を少し押さえておいてください。そして関節リウマチを最後にご覧ください。関節リウマチは自己免疫性疾患の疑いということで詳細な原因は不明です。で、全身の関節が慢性的に炎症を繰り返し破壊されて進行される疾患ですが、最後はさらに他の関節以外の臓器にも当然ながら影響が出てきます。で、関節の障害は初期の段階では手とかで気づくことがありますし、あとは関節や骨の変形をきたすということがあります。で、関節破壊、骨糜爛が早期から起こるため、とりわけ関節リウマチにおいては早期発見、早期診断が重要になります。そして診断には MRI や関節超音波診断を用いますが、やはり進行防止ということが非常に大事になりますので、薬物療法、さまざまな薬がありますが、分子標的薬、これも使いますし、あと場合によっては手術をすることもあります。はい、では、丸四の心疾患をご覧ください。心疾患は日本の死因の第2位ですが、介護とは必要となった原因の第6位になります。代表的な疾患として虚血性心疾患のうち狭心症と心筋梗塞が有名です。で、両者には典型的な症状に違いがあるんですが、問題は我々が支援を行ういわゆる比較的年齢が高い方はいわゆる典型例と言われている症状が出てこないということも少なくはありません。ただ国家試験的には典型的な症状というのを押さえておいていただければ良いかと思います。はい、で、どちらの疾患もやはり血圧の管理が非常に重要となります。狭心症は どういう病気かというと、心臓の冠動脈の内腔が狭くなり、心筋が一過性の虚血のに陥り、胸痛などの症状が生じるということですね。ですから通常胸痛の生じる時間が、まあ、それほど長くない。ただし先ほどもお話したように無症状の場合や非典型例もあります。診断には心電図、冠動脈造影などを行います。で、治療は薬物療法や間欠的治療を行います。心筋梗塞はこれに対して冠動脈の一部が完全に、ね、閉鎖し、心筋虚血によって心筋が壊死した状態になります。ですから典型的な症状としては胸痛が非常に長く続くということなんですが、先ほどご説明しましたように高年齢の方は非典型例である無症状の場合もあります。で、これはさらに心臓の機能に、ね、障害をきたし心不全となることがあります、ね、心不全になることもあります。で、治療は薬物療法と間欠治療という形、間欠的治療というところで、これは狭心症と同じように薬物療法と間欠的治療という形になります。で、早期、ね、理想を目標として回復期にはリハビリテーションを早い時期に回復する、ね、健康時の 60% 負荷量を最終的な目標として回復するといった特徴があります。では次に心不全をご覧ください。心不全は心臓のポンプ機能障害のため必要な血液量を全身に供給できなくなった状態を言います。左心不全では左心室に戻れない血液が肺循環に停滞して鬱血をきたすような状態を言います。先ほど訂正をいただきました右心室、肺、左心房、この流れが止まってしまうというようなことを言います。右心不全では、こちらも先ほど訂正をいただきました、肺循環の血液が右心房に戻れないため静脈圧が上昇し、眼瞼や四肢の浮腫などが生じるということです。心不全の4大原因は高血圧、虚血性心疾患、弁膜症、心筋症であり、心筋症を除き心肥大の所見があります。治療は薬物療法と非薬物療法があります。で、不整脈、これは加齢によって増加する傾向があるんですが、こちらは心電図は、診断は心電図によります。こちらも治療の対象になることがあります。はい、はい、では14ページ目丸5、神経筋疾患をご覧ください。神経筋疾患で代表的なものとしてパーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症というのがあります。それぞれ特徴がありますが、やはりパーキンソン病については皆様も勉強されているかと思うんですが、脳の黒質線状体のドーパミンの低下、まあ、ドパミンとも言いますが低下による発生するというものがあります、ね、これが原因です。そして安静時の心線、筋拘縮、無動、ね、神経、すみません、姿勢反射障害を四大兆候とする、これ皆様十分ご承知かと思うんですが、これに加えて認知症、うつ、自律神経症状など非運動症状が合併する、いわゆる運動症状と非運動症状の合併があるということで、そして傾向としては50歳以降に患者さんが増えるといった傾向があります。でもこれは皆さんね、授業中に習われたかと思うんですが、ヤールの重症度分類により重症度と生活機能を分類して、それぞれ支援ということを行っていきます、はい、で、脊髄小脳変性症は小脳あるいはその連絡繊維の変性によるものです。で、主な症状として運動失調を表します。筋萎縮性側索、ね、硬化症につきましては主に中年以降に発生し、上位および下位の運動ニューロンに選択的かつ系統的に障害をきたしてきます。ですので上肢下肢の麻痺、急麻痺、そして呼吸器麻痺が徐々に進行し、発症後2年から5年で呼吸管理が必要になることもあります。で、こちらは治療の方は進行を遅らせるための薬物療法とリハビリテーションがあります。では、6番目の糖尿病の方をご覧ください。糖尿病の推定患者数は2200万人以上というふうに言われております。ただし医療機関の受診者数は316万人、これが26年の患者調査の結果ですので、まあ、だいぶ乖離があることがわかると思います。膵臓のランゲルハンスと β 細胞から 分泌されるインスリンの分泌低下と筋肉脂肪、肝臓でのインスリンの作用不足によって血液からこれらの臓器に取り込まれるブドウ糖が血液中にね、とどまり高血糖状態によって起こります。で、皆様よくご承知の通り無症状なことが多いんですが、症状としては、口が乾く、非常にこう喉が乾くので多飲、多尿、体重減少などという症状を伴うことがあります。で、三大合併症として有名なのが糖尿病性網膜症、ね、糖尿病性腎症、そして糖尿病性神経障害があります。診断は空腹時血糖値、経口糖負荷試験による血糖値の測定、随時血糖値とヘモグロビン A1C によるものによって行われます。で、日本人で多いのはですね、2型のタイプですね。1型と2型に分かれますが、1型はインスリン分泌が著しく障害されるというものです。2型はインスリンの分泌低下とインスリンの作用不足が混在し、日本人の9割以上は先ほどお話ししたような2型です。で、2型のやはりですね、リスクとして肥満や運動不足などの環境因子と遺伝素因が関連しております。で、高齢者の糖尿病患者では、ね、心血管障害、脳血管障害、悪性腫瘍、認知症などが課題となってきます。はい、で、こちらでSAP療法というものが書いてあるんですが、これはどういうものかというと、インスリンポンプと非可連続式グルコース測定を組み合わせて血糖のコントロールを持続的に行うものとして SAP 療法というものもあります。はい、で、糖尿病性認知症としてはアルツハイマー病、ね、ですね、あと血管性認知症のいずれにも分類されない認知症としてかなり知られております。そして下の段になりますが、無自覚低血糖に対する問題というのも今日では糖尿病の患者さんも増えに従ってクローズアップされています。一般には糖尿病患者さんは低血糖の際にアドレナリン分泌による交感神経症状が見られます。ただし長期間にわたって血糖のコントロールが不良で高血圧低血糖を頻繁に繰り返している患者さんにおいては、糖尿病神経障害による自律神経機能が低下するため、アドレナリンの分泌される血糖の域値が低下し、前置した交感神経を感じず、いきなり中枢神経症状である行動の異常や突然の意識障害をきたすこともあるということを認識しておいてください。で、ヘモグロビン A1C の国際標準化と血糖管理目標値という太字のところを14ページ目と15ページ目に記載させていただいております。血糖正常化を目指す際はヘモグロビン A1C 6.0 未満、合併症予防のためには 7.0 未満、治療強化が困難な場合の目標は 8.0 未満というふうに今日ではしています。ですから合併症予防のための 7.0 未満、ね、というところは非常に皆さんよく一般の糖尿病患者さん、糖尿病で治療されている方なんかよくご本人がご存知のところです。はい、そして2型糖尿病とがんの共通の危険因子というのがありますので少しご覧ください。こちらは加齢、男性、肥満、身体活動量、不適切な食事、ね、赤肉、加工肉の過剰摂取、野菜、果物、食物繊維の摂取不足、そして過剰飲酒、喫煙などというものが2型糖尿病とがんの共通の危険因子として認識されています。はい、マルナーの呼吸器疾患をご覧ください。呼吸疾患のトピックスについては喘息の、ね、段階的治療というところを見ていただければと思います。そして太字の薬剤性肺疾患、慢性閉塞性肺疾患、医療介護関連肺炎、誤嚥性肺炎、それぞれの言葉のについての説明と特徴について書いてありますので、薬剤性肺障害、ね、慢性閉塞性肺疾患、医療介護関連肺炎、ね、誤嚥性肺炎について、それぞれの特徴と主な療養の方法について、ね、押さえておくようにお願いします。はい、では、5番目ですね、すいません、5番目になります。16ページ目をご覧ください。国家試験の出題基準になりますと、すいません、5のカッコ3ですね、精神疾患の診断統計マニュアルの概要というところをまずご説明させていただきます。こちらの方は 精神保健福祉の国家試験を受けられる方は精神医学のところと重なることがあります。はい、まずですね、精神障害の体系的標準化のためには分類された各精神障害の概念を明確にした診断基準を設定する必要があり、かつ判定者の主観が入りにくいものであることが必要になります。ですから米国精神神経学会で採用されている DSM というものが、これが我が国でも非常に広く用いられているところです。でまた ICD-10 国際疾病分類、ね、第10版でもこれに近いものとして診断をガイドラインが設定されています。で診断基準に相当する症状の有無や性状など確実に把握するためには標準的面接法、構成的面接を使用するといった特徴があります。ですのでなぜアメリカでこの、ね、診断基準というのができたかというと、例えばその昔アメリカで、ね、アメリカがまだそのイギリスからの移民の方の比率が高かった頃と、イギリスのいわゆる残った人たちですね、イギリスに住んでいる人たちを比較した場合、精神疾患が原因で入院されている人の病名が両者で大きく異なっていた、もともとは同じ民族なのに大きく異なっていたということに着目が浴びまして、でそのような経緯からさまざまな調査が行われて、このようにいわゆるどの医師が行っても同じ診断が出るようにという努力が行われているということです。で米国精神神経学会の診断統計マニュアルというのについて ② の方をご覧ください。 DSM の経緯としては DSM の、ね、3以降ですね、すべての精神疾患に操作的診断基準を設けて診断の信頼性を向上させようとしたということですね。で操作的診断基準では症候の記述が重視されるので、病院としての難因性、外因性、死因性などのはっきりとした科学的根拠のない理論は採用せず、精神分析学など特定の理論に立った説明も行わない立場を取りました。でまた患者の全身状態を把握するため、精神症状という一つの側面からでなく多くの側面から統合的に整理して判断することから必要であるという立場から、多軸診断というものがまず使われたということがあります。これが DMM3 以降です。で B のところの DSM4TR の多軸診断というところを見てください。 DSM3 から導入された多軸診断、いわゆる多軸評定と言われているものは、患者の状態を多くの側面から統合的に判断する方法であって、精神障害の治療方針を決定するために用いられました。ですから DSM4 では、ね、一軸は臨床的疾患、ね、臨床的関与の対象となる 特定的発達障害、二軸は人格障害及び 特異的発達障害、三軸は一般的身体疾患、四軸は心理社会的及び環境問題、五軸は機能の全体的評価、これを全て100点満点で評価するということをしました。でこの流れを受けて、じゃあ、国家試験的にはですね、DSM-5 ではどうなったんだろうか。皆さんは実際には資格を取られた後は DSM-5 に従って行われると思いますので、こちらの特徴について説明いたします。 DSM の5では、従来の DSM-4 までの多軸診断では臨床では特定不能の診断が多くなるという傾向があることが分かりました。でかつ研究においては精神障害全体に及ぶ症状やリスク因子の同定が難しくなって、診断分類によって均一な集団を同定することは、賢くないんじゃないかというような反省に立って、いわゆる多軸診断というものを多元的診断、いわゆるディメンション診断というものに変更いたしました。こちらについては、17ページ目の、上のところにですねを見ていただきますと、多軸診断から多元的、ね、診断への変更点というところが書いてありますので、 DSM-4 から DSM-5 までどこの部分が変わったのかなということを、ね、見ておいてください。はい、では16ページ目に、ね、戻りますと、ね、ですから、多元的診断というところが変わったというところを、ね、十分に認識しておいてください。 そして多元的診断についての説明を、すみません、こちらの方16ページ目に少し詳しく載せていただいております。では具体的に、じゃあさらにですね、皆さんどこが変わったのかというふうに考えた場合、じゃあ区分としてどこが変わったのかというのが国家試験としてを受ける方として非常に気になりますよね。でその具体的な変わったところのポイントというのが下からですね、3行目のところから書いてあります。具体的な例として、アスペルガー障害が自閉症スペクトラム障害に、ね、包括され、物質乱用と物質依存が物質使用障害にまとめられました。そして認知症や健忘が神経認知障害に、強迫性障害が身体集計障害、ね、抜毛症などと合わせて強迫性関連障害に改定されています。こういうところに具体的な変わったところがあります、はい、ですので DSM-5 については、先ほどお話ししました多元診断から多軸診断への変更点、細かいことを16ページ目の C の DSM-5 のところに載せてますので、また皆さん余裕がありましたら一読していただければと思います。では17ページの認知症を除く、ね、重要な用語と主な精神疾患というところを、ね、見ておいてちょっとご覧ください、はい、でレジリエンスという言葉も皆さんよくご存知ですよね。レジリエンスは困難で驚異的な状況にもかかわらずうまく適応する過程、能力、ね、結果を意味する概念です。レジリエンスの状態にあるものに特徴的な心理的、ね、特徴として肯定的な未来思考、感情の調整、ね、興味関心の多様性、忍耐力の4要因があります。ですから、健全な精神発達や精神疾患の発症予防には根拠に基づいた予防法の開発だけではなくて、養育環境、教育体育系の、すみません、教育体制の整備が望まれるというふうにされております、はい、では、他にですね、精神障害として有名なものについて簡単に説明させていただきます。気分障害、ね、気分かっこ感情障害とも表しますが、躁病とうつ病、ね、そういったものがありますよね。気分障害、ね、さまざまなものがあります、ね、躁病とうつ病、ね、双極性障害、いわゆる躁うつ病と言われているもの、統合失調症、ね、社会不安、ね、障害、パニック障害、そして、少し、ね、違いますが、外傷後ストレス障害、パーソナリティ障害、発達障害群ですね、ここに注意してください、発達障害群、いわゆる注意欠陥多動性障害というところで、代表的な疾患の特徴について記載させていただいております。ですので、皆さんですね、こちらの疾患について、特徴についてもご覧いただければと思います。はい、では最後に18ページ目をご覧ください。18ページ目のリハビリテーションの概要について、リハビリテーションについては、実は、過去3回においても出ているところなんですが、それほどこう難しい問題というのが出せないといった特徴があります。ですので、皆さんがもう今勉強しておられることの範囲でほぼ大丈夫かというふうに考えておりますが、いわゆる訪問リハビリテーションやバーゼル指数、訪問リハビリテーションはどういうものなのか、バーゼル指数というものはどういうものなのかというので、もう一度再確認していただければと思います。はい、では、私の方の説明の方はすいません、大変駆け足になってしまいましたが、以上です。こちらの方のテキストの方18ページもあって非常に申し訳ないんですが、皆様やはり過去問題の方をですね、最初にお話ししましたように丁寧に解いていただいて、そして分からない言葉については確認していただく、この分野は、ね、特にこの私が担当させていく範囲は言葉というものが、先ほどもお話ししましたように漢字が一字違えば意味が変わってきますので、正しくその用語を理解していただくということが必要になります。ただ先ほどもお話ししましたように、難しいという多分気持ちが先行しているところはあるんですが、勉強をすれば過去問題の傾向に準じておそらく本年度も国家試験は出題されるというふうに考えられますので、得点が取れるというふうにも考えております。 ですので落ち着いて国家試験の過去問題とその周辺範囲を解いていただく。そしてわからないところは調べていただき、まあ、このテキストももし会場に持っていただけるなら、国家試験の直前にポイントだけ書いてあるところが多いですので、もう一回見ていただければと思います。それでは私の方の説明の方は以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。